3回目ですけれども、イエス様はマタイの13章で天国の例えを6つ語られたんですね。その最後が今日のこの天国の例えの内容になります。13章の47節から50節でこう言われました。天国は海に網を下ろしてあらゆる種類の魚を囲い込む網のようなものである。網がいっぱいになると岸に引き上げ、良いのと悪いのとを選別する、分けるということですね。良いのは器に入れ、良くないのはこれはもう捨てると、世の終わりにもその通りになる。御使いたちが来て義人と悪人を得り分ける、悪人を炉の火に投げ込む。そこで、投げ込まれた魂は泣き叫んだり歯がみをしたりすると言われたのであります。まあ、天国のことを例えで6つ話されたんですけれども、その6つのうちの2つが、畑にある良い麦と悪い麦、毒麦の例え、そしてもう一つは今日の海の中の良い魚と悪い魚の例え、6つのうち2つがですね、まあ、そういう、例え話で、世の終わりに、この人々が得り分けられるということをイエス様は語られたんですね。で、私たちはイエス様の、あるいは神様のその愛ばかりを聞かされるんじゃなくて、あるいは愛ばかりを語るのではなくて、神様は愛の神様ですけれども、愛だけで神様が成り立っているんじゃないんです、ね。まあ、人間もそうですね。非常に 愛のある人もおられますけれども、じゃあ愛だけでその人は成り立っているのかというと、そうじゃないです。神様は愛なるお方ですけれども、愛だけのお方ではないんです。神様にはまだ他に性質があるんですね。それは義、聖書の言葉で言う義ですね。英語で言いますと righteousness という英語が使われていると思いますね。そうですか、ガウタムさん、ね。まあ、英語の聖書もね、種類がたくさんあるからね、その英語 の種類によって使われている言葉、用語は違うんですけどね、私が持っている英語の聖書は righteousness、正義という意味ですね、正しい。はい、青江さんの聖書は何度書いたんですか？righteousness、そうですね。はい、神様は愛なる方ですけれども、もう一つはですね、神様は正義の方なんです。ね、正しい方なんです。だから間違ったことや悪いこと、いけないことに対しては、神様はそれに対して怒りを持たれる方なんです。アーメン。だから十字架のイエス様というのは、私たちにとったらそれは愛に見えるんですけども、十字架のイエス様というと、もう神の愛がそこに表された、キリストの愛が表されたというふうに、教会はよく語りますけれども、まあ、それは間違ってはいません。愛が表されたんですけれども、愛だけが表されたのではないんです。十字架にキリストが貼り付けになって苦しみを受けられたということは、それは神様の正義がそこで現れたんです。つまり罪に対する裁きがそこで表されたんです。アメン。だからその神様のその正義というもの、これをですね、知らなければならないです。愛だけ語るのは片手落ちです。愛と、そして義、正義とを語らないといけないですね。だからこのこれ今ちょっと見えないけどね、十字がこう2つの棒がクロスしているわけでしょ。ある人は言いました、その2つは何を表しているか、神様の正義と、そして愛を表しているというんです。で、人は正義の話よりも愛の話の方が好きなんです。なぜならば聞いていて緊張感が あるのはどっちですか、宮崎兄弟。正義の話をされると心がキューッとですね、 こう緊張してしまうんです、ね、そして嫌だなという思いになるのは自分がその正義にかなってないからなんです。ところが愛の話を聞くともうみんなですね心が緩んでしまってですね、愛されている、愛されている、 愛されている、愛されていると、何の緊張感もないんです。あるのはもう嬉しいな、幸せだな、 愛されて愛していただいてありがとうありがとうという、そんな気持ちばっかりなんです。だから教会の牧師や信徒は愛の話をしたがるわけなんです。それ聞く人が気持ちよくなるからなんです。義の話をする、義の説教をするともうみんなもう今日もまた義の説教か、うわ嫌やな、喜ぶ人一人もいないんですね。だから9割方愛が語られ、義が語られるのはほんの1割ぐらいなんです。1割未満なんです。だけどもそれで本当に神様を語っているのかと言ったら、偏って語っているだけなんです。神様が愛なるお方であり、まだ正義なる義なる方であるという両方語らないといけないです。本当は両方語らないとそれは神を語ったことにならないんですね。皆さんどう思いますか？愛だけ語ってほしい人、もう義はいらんという人、それはその人が罪人であることを自らが証ししているのと同じなんです、ね、ハレルヤ。イエス様はですね、今日のところはですね、海の中の良い魚と悪い魚の例えなんですけども、この世の終わりに同じようなことがですね行われると言われました。この世の終わりという言葉、これはですねどういうことかというとですね、世というのは、この世の中のことも世ですけども、私たちがこの世の中で人生を、この送ること、ね、この世の中で生きていくということです。そうでしょ。ですからその世の終わりということは、私たちの自分のこの人生が終わる時という意味なんです。それが世の終わりです。わかりました。その世の終わりに同じようになると言われるわけですから、どうなるのかといったら、私たちの人生が終わる、つまりこの肉体の寿命が尽きるわけです。そして残るのは何ですか？霊魂だけです。これは神の形として与えられたものですから、これはなくならないんです。肉体はこれは物体ですから、物質ですから、これは寿命があります。で、死ぬということは肉体の寿命が尽きたということなんで、その後霊魂だけになるわけです。体を失った裸の霊魂だけが残るんです。じゃあその霊魂がどうなるのかということです。世の終わりっていうのは死んだ後どうなるのかということなんです。同じようになるということは、神様がその霊魂を、この良いのと悪いのと分けられるということがあるということなんです。アメン。さあ、そこで伝道の書、旧約聖書の伝道の書を開いてみましょう。12章7節です。伝道の書、旧約伝道の書932ページです。口語訳ではね、口語訳では932ページ、12章の7節。皆さんの聖書にこの7節、線引いてありますかね。引いてない人は7節線引いてくださいね。これ大事な御言葉ですから。大体私がこの講談から語る御言葉は皆大事なんで、講談から語られる御言葉を聞いたときは、自分の聖書を開いて、そこに線が引いてなかったら線を引くようにしましょう。そしてあなたの聖書がもう真っ白の聖書じゃなくて、もういろんな線でいっぱいもうぐちゃぐちゃになっている、そういう聖書であれば、ハレルヤ、聖書を愛しているということなんです。買った時のそのまま、もう10年経っても真っ白白、私の聖書はきれいです、買った時のままです、それは褒められたことじゃないです。もう3年か4年ごとに聖書を買い替えていますという、 もう聖書がいろんな書き込みや線やこう何かでもいろいろもう書き込みする場所がなくなりましたので、もう4年経ったらもう聖書をいっぱいこう書き込んでるからメモっているから買い替えますという、ね、そういうクリスチャンが素晴らしいクリスチャンです。本物のクリスチャンです。偽物のクリスチャンはいつまでたっても聖書が美しい、はい、だから本物か偽物か、あの世の終わりにその人の死んだ後分けられるんですよ皆さん。自分で自分のことをいいと思っていても、それはあの本当にいい悪いを決めるのはあなたじゃないんです、神様なんです。さあ12章7節を開いて読んでみましょうか。開いた方ね、3、はい。塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返ると書いてあります。ここ線引いてほしいです。塵は元のように土に返り、なぜ元のようにという言葉がここに来ているんですか。それは創世記の第2章7節、ね、こう書いてあるんですね。創世記2章の7節、主なる神は土の塵で人を作りと書いてあるんです。それは人間の肉体、体のことを言ってるんです。土の塵で人間を作った、まあ、これはあの、土の塵というと、そんなもんです人間の体作られたのかと思うでしょ。これはどういう意味かというと、あの土という言葉の意味はこの地上のものという意味なんです。で塵というのは地上の、今の言葉で言えば、あの科学化学的に言うとそれは元素ということなんです。元素で、あのこの聖書の書かれた当時はそんな元素なんていう現代的な言葉がありませんでしたから、もう目に見えないほど、目に見えないほど細かいという意味で塵と言ったんです。もう今だったら顕微鏡でね、あの見えますけども、肉眼では見えないです。元素なんて、そうでしょ、炭素とか酸素とか水素とかね、そんなの皆さん見えないですよ、でその人間の体というものはそのようなこの地上にあるその物体物質で神様が人間の体をお作りになったということなんです。でそのように元に戻る、土に変えるって言うんです、この肉体は。しかし霊はこれを授けた神に変える。それも創世記の一章ですね、26節7節にですね、神は自分の形に人を創造されたと書いてあります。これは人間のこの霊魂のことです。神様は霊です。その霊なる神様の形にということは、人間も霊を与えられたということです。だからこの神様が与えられた人間の霊は、これは死んだ後神様の元に帰る、神様の前にみんな集められるということなんです。死んだらもうそれでおしまいだと世の中の人は言うんですけども、おしまいになるのは体なんです、ね、霊魂は神様の元に帰る、集められるわけです。集められてどうなるのかということです。皆さん知っておられますか、集められてどうなるのか、ね、ヘブル人への手紙、今度は開いています。9章27節です。新約聖書のヘブル人への手紙352ページです。さあその27節、9章27節、線が引いてありますかね。27節を読んでみましょう。開きましたか、はい。そして一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっていると書いてあります。一度死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが定まっていると書いてあるんです。神様の前に帰る、帰ってどうなるのか、そこで神様の裁きを受けるんです、はい、次にヨハネ福音書5章を開いています。 ヨハネ福音書5章その28節29節です。ヨハネ5章28、29節開いた人を一緒に読んでみましょう。28、29です。はい。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが皆神の子の声を聞き、善を行った人々は生命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろうと。墓の中にいる者たちというのはどういう意味か分かりますね。死んだ人という意味です。本当は死んだ人は墓の中になんかいないんです。墓の中にあるのは日本ではそれは骨だけです。本人は墓の中にいないです。だけどもこれは死んだ人という意味で使われているんです。死んだ人は初め死にますと眠るんです。その霊は皆眠った状態です。ところが眠った状態がいつまでもずっと続くんじゃなくて、神の子の声を聞く、神の子が声を出すんですね、はい、目覚めなさい、目を覚ましなさい。すると眠っていたその霊魂がですね、目を覚ますんです。これは救われている人が先に声がかかるんです。はい、良い方が先に声がかけられて目覚め、よみがえるんです。眠っていた人が目覚めるということ、それをよみがえると言ってるんです。そしてその人は命を受けるためによみがえると。その人は神の国に迎えられて、そしてそこで、また霊の命を、受け取っていくんです。霊の命を受け取っていく、それはどういう 霊の命はどういう形で来るかといったら、イエス様の語られる言葉を聞くことです。その言葉に聖霊が伴っていて、そしてその聖霊とそのことイエス様の語られる言葉とが一つになって、一体となってその霊魂の中に入ってくるんです。今私たちが、皆さんが私の語っている言葉を聞いているのと同じように、イエス・キリストが語られるんです。神の国で何をするんかなと思います。退屈なん違うかなという人が、全然退屈じゃない。イエス様がそこでまた相変わらず語られるんです。そのイエス様の語られる言葉を聞くんです。そしてその語られる言葉を聞くときに、その今と同じく霊魂が恵まれていくんです。詩編の16編の11節、あなたは私に命の道を示される、あなたの前には満ち溢れる喜びがあり、とこしえに諸々の楽しみがあるとありますでしょ。 あれが神の国で行われることなんです。イエス様が私たちに命の道を示される、語ってくださる。それを聞くから魂が生き返り、魂が喜び、魂が楽しみ、もう魂が恵まれ生かされ、もうすごいことになるんです。それが神の国なんです。ハレルイヤ。だから神の国がどんな素晴らしいものであるかということを実感したい人は、まず今この地上にあって聖霊を受けないと実感できません。聖霊を受けてない人は実感ができないんです。それはイエス様がヨハネ福音書3章3節と5節でおっしゃいました。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできませんとおっしゃいました、ね、だから聖霊を受けて、初めて聖霊が私たちの霊に神の国というものの、その実態を聖霊がここにもたらしてくださるんです。ですから聖霊によってそのように神の国が、命の言葉が心の中に与えられている人は、それがどんな素晴らしいものであるかということを、もうこの地上にいて体験できるんです。ハレルヤ。一回だけのことじゃないです。で、私たちが今クリスチャン生活をただこうマンネリ化状態でクリスチャン生活をしている ではダメです。もう毎週のように、いやもっと言えば毎日のように神様からその命を、霊的命を受け取っていかなければいけないです。旧約のイスラエルの人たちはエジプトの国を出て荒野や砂漠を毎日毎日歩いていったんですけども、そこで彼らは毎朝何が降ってきたんですか。天からのマナが降ってきたんです。で、彼らは毎朝その天から降ってくるマナを集めてそれを食べたんです。それは甘い味がしたと書いてあるんです。今新約のクリスチャン、新約のイスラエルであるクリスチャンは神様から毎日何をもらうんですか。霊のマナをもらわなければならないです。聖霊を、聖霊によってその命の言葉が与えられないといけないです。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとイエス様はおっしゃいました。アーメン。その神の口から出る言葉というのはここに書いてある言葉じゃない、聖霊が語られる言葉です。もちろんその聖霊が語られる言葉はこの聖書に書いてある言葉の中のどれかを選んで語られるわけですけれども、聖霊が心の中に語られる言葉を聞くと私たちの霊が生きるんです。あれだ、それをもう毎週というか、もう毎日というか、もう 2,3 日おきとかいうか、とにかくですね、それをですね、霊的な命を受け取らなかったら霊というものはですね、生きしないんです、私はクリスチャンでございますと言ってるだけではどっかのレストランでですね、ガラスの、ショーケースの中にサンプルが置いてあるの、食べ物のサンプルが、夢タウンのね、フードコーナー行くとですね、店の前に食べ物のこのお店でこんなもん出しますよという置いてある。で、私もこの夏季政界で別府行った時にね、お昼外食みんなするのでね、どこで食べようか言うと、で JR 別府の駅のね、コーナーのすぐそばにある生き魚料理のお店があったんでね、でそこで食べた。そして店に入る前に、ガラスのケースの中に入ってるそのお店 の, メニューね、サンプル、それを見た時に私が気に入ったものがあったんです。それは何かと言ったら海鮮丼ぶりだった、ね、イクラとウニとそしてカニと、これがもう丼に山盛り乗ってたんです。1300円。それで私が家内にね、これどう、他にもあったんですけどね、言ったら、まあ家内も、それしようか、そのサンプルにつられて店に入ったんです。そして注文して出てきました。全然違う、ね、いや確かにイクラとウニとカニが入ってましたけども、そのサンプルのほど入ってないんです。寂しく入っとるんです。サンプルではもう元気よく入っとるんです。見ただけで心が、ああこれ食べたいな、そんな店に入ってそれ注文してもうがっくりきたんです。でこんなクリスチャンではダメなんですね。はい、中身がしっかり入ってないといけないんです。もうサンプルはほどほどでも構わない、サンプルよりも中身の方がもうすごかったなと言って、これはお客さんが喜ぶことね、でそのためにはね、頑張りなさいよ頑張りなさいよって言って皆さんが頑張ってそのように魂が生き生きなるはずがないんです。そんな頑張りで魂は生き生きしないんです。私たちの魂を生かしてくださるのは神の聖霊なんです。アーメン。聖霊に来ていただくようにしないといけないんです。聖霊が私たちに命の御霊として私たちの魂を生かしてくださる、 神様の御言葉を命の言葉に変えてくださる。アーメン。だから聖霊に来ていただくためにはどうしたらいいのかということになっていくんですね。これ分かってる人、分かってる。聖霊に来ていただくためにどうしたらいいのか。はい。じゃあアモス兄弟。はい。ちょっと難しいですね。自分に死ぬと言われてもね、死んだら明日困るやないかと。仕事せないかんやないかということになってくるんでね。さあもうちょっと分かりやすく言うとどうなるんですか。ん？はい。自分に死ぬということはどうしたら自分に死ぬことになるのか、はい、これ何回か私話してるはずです。覚えてる人。自分に死ぬということはどうしたら自分に死ぬことになるのか。はい。じゃあアモス兄弟。
自分の思いを捨てる。
自分の思いを捨てる。はい。それだけ。自分に死ぬのと自分の思いを捨てるのともう ほぼ同じや、ね、あ、分かる人他に。はい。香川姉妹、大きい声で、最大の声で。はい、はい、自分を捧げる、はい、まあ、それも言葉としては分かるけれども、自分を捧げるだって、さ、どないして捧げるのか、捧げる方法がね、わからない。はい。宮崎兄弟。祈る。毎日祈ってるけどなって。はい。ガウタム兄弟。イエス様のために生きる。ああ、そうですね。はい。だいぶ近づいた。だいぶ近づいてきたですよ。はい。他にもうちょっと近づけたらどうなりますか。自分に死ぬということは自分を捧げるということであるとか、自分を捨てるということであるとか、これみんなね、間違ってはないんです。間違ってないけども、私たちにもう一つね、それだけではねちょっと分かりにくいんです。はい。宮崎。アーメン。おやっときましたね。はい。自分に死ぬということは神様の言葉に従うということなんです。何だと思う人いましたか。わかりました。神様の言葉に従う、あるいはその言葉だけに従うんじゃなくて神様に従う、はい、で言葉に従うと言った方がさらに具体的だから、わかりやすいんです。一番神様の言葉に従う。従うということは自分を捨てるということなんです。自分を捨てなかったら従えないです。お母さんに連れられて子供が夢タウンにね、お母さんの買い物に付き合ってる時にですね、子供がですね、お母さんの買い物とは別に子供は子供で欲しいものがあるわけです。見たいものがあるわけです。それで子供はですね、その自分が見たいところにですね、ずっとこう見てたら、お母さんが早行きましょう、次のとこ行きましょう、お母さんはそこじゃない、お母さん の買い物はもっと向こうにあるものだから行きましょうと言うけど、子供はもっと見たいわけです。もうちょっと見たいわけです。だけどお母さんは早く行きましょうと言ったら、いやーと言うんです。いやーと言う。もっと見たいから、触りたいからね、それでお母さんが叱る。時間がないのよ。まず子供は叱られてですね、お母さんきつく叱るもんですから、子供がもう泣く泣くね、お母さんに従っていく。これは子供が自分を捨てたことになるんです。自分はこれもっと見たいし触りたいし、けどもお母さんが叱るのでお母さんに従う。自分を捨てたということです。自分に死んだということなんです。わかりますでしょ。私たちもそのようにみんな自分というものを持ってるんです。子供だけじゃない、もう年寄りでも自分を持ってるんです。 年寄りも子どもももうみんな自分を持ってるんだ。でその自分を持ってるんですけども、その自分を神様に従わせる時に自分に死ぬ、あるいは自分を捨てる、自分を捧げるということにができるんです。ですから使徒行伝の5章ちょっと開いてみましょうか。使徒行伝の5章の32節です。188ページです。この32節もぜひ聖書に線を引いて、いただきたいと思います。32節一緒に読んでみましょう、はい、私たちはこれらのことの証人である、神がご自身に従う者に賜った聖霊もまたその証人である。神がご自身に従う者に賜った聖霊とあるでしょう。神様はどういう人に聖霊を与えるんですか。神様に従う人、神様に従うという心を持つ人に聖霊が与えられていくんです。聖霊ください、聖霊ください、聖霊ください、聖霊ください、聖霊ください、とただ叫ぶだけでは聖霊は来ないです。それよりも神様に従います、これから神様に従っていきます、自分が納得できたことだけ従います、これダメです。自分が納得したことだけ従います、それは従ったことにならないんです。自分に従っているだけです。自分に従うのではなくて神様に従うものと書いてあるんです。皆さん、神様に従うもの、だから自分がそこで気に入らないことがあるかもわからないです、ね、その自分が気に入らないことがある時に、いや神様に従おうと自分をそこで捨てて、さっきの子供の話を思い出してください。子供はもっとそれ見たいし、もっとそのいろいろ手で触れてみたいんです。でもお母さんに従っていったんです。それが従うです。母親に従ったんです。私たちも神様に対してですね、そのように神様に従うという、気に入ることだけ従う、自分が賛成できることだけ従う、そんなんは従うんだ、それは自分に従っているだけです。神に従ってはない。だから日曜日の礼拝に来るのは自分が今日は行ってみようと思うから来たんですか。皆さんそうでないですね。ここに来ている人はみんな今日は行ってみようと思ったから来たんじゃないでしょ。今日は本当に自分のこのプライベートな用事もあるし、したいこともあるけれども、それは後回しにして神様の礼拝に出席しようと、これは神に従ったということなんです。そのように神様に従う人に神様は喜ばれて、その人に聖霊を与えてくださるんです。皆さん、そしてその聖霊が先ほど言ったように命の道を私たちの魂に示してくださって、私たちはその命に預かって、その喜びが来たり楽しみが来たり、その霊的な神の国を経験していくということなんですね。ちょっと長くなってしまいましたけども、もうこれちょっと今日今話したこと、一つは心の中に収めておいてほしいんですけども、無理ですか。収められませんか。これ一番大事な、どうしたら聖霊に来ていただけるのかという、非常に分かりやすい話をしたつもりなんですけどね、その聖霊が来ないとクリスチャンは生かされません。正直中身がないクリスチャンです。詩篇の一編にあるようにね、もみ殻クリスチャンです。もみ殻、もみ殻は今ちょっと稲刈りがもう終わってね、みんな もみもみんな買っていきましたけどね、米粒が中にない外のこのもみ殻だけのことをもみ殻というんです。悪しき者は風に吹きさ払われるもみ殻のようだと書いてある詩篇の一編に。つまり中身がないということです。外側は私はクリスチャンです、教会に行ってます、 聖書も持ってます、時たまお祈りもしますというクリスチャンがたくさんいるんです。日本に数え切れないぐらい、何万人何十万人という。でも中身に霊的命を持っているクリスチャンがどれだけいるかって言ったら本当少ないです。で、肝心なのは霊的な命を持っているクリスチャンが肝心です。だから死んだ後選り分けられる、未信者もクリスチャンも選り分けられるんです。誰がそれを分けるんですか。その人じゃない、牧師じゃない、誰が分けるんですか。御使いが分けると書いてあるんです。御使いは何を見て分けるのか、はい、次に、黙示録開いてみましょう。新約聖書の一番最後です。黙示録の20章です。ページで言うと407ページです。20章12節から15節です。12節から15節、じゃあ一緒に読んでみましょうか。20章12節から15節まで、3、はい。また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じこの書物に書かれていることに従って裁かれた。海はその中にいる死人を出し、死も黄泉もその中にいる死人を出し、そしておのおのその仕業に応じて裁きを受けた。それから死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。この命の書に名が記されていない者は皆火の池に投げ込まれたと書いてあります。これがですね、死んだ後の裁きなんです。何によって裁かれるのか、ここに書物がのことが書いてありますね。数々の書物が開かれたっていう、その数々の書物っていうのは、それは旧約聖書のことです。その後で命の書が開かれた。命の書というのは何であるかと言ったら、それは福音書、イエス様の福音の書かれた福音書であり、またパウロ先生が手紙で書いた福音について、パウロ先生が書いた手紙です。まあ大きく言えば新約聖書です。旧約聖書が開かれ、そしてその後で新約聖書が開かれ、旧約聖書では我々の罪が示される、罪が指摘される。そして新約聖書、イエス様の福音では、その罪人がイエス・キリストの十字架の死によって罪が許されるということが書いてある。そして罪が許されるだけじゃなくて、その後聖霊が与えられる、そしてその聖霊によって霊魂が霊的な命を受けて生かされるということが書かれてあるんです。これが福音書でありパウロの手紙なんです、はい、そのようにこの聖書に照らし合わせて裁かれるんです。あなたは自分が罪人であるということが分かりますか。あなたは神に感謝しましたか。神様がこの地球を作り、あなたが生きるために必要なものを全部神様はこの地球に備えられました。何を食べてきたんですか。魚です、肉です、卵です、野菜です、果物です、お米です、ね、ラーメンも食べました、うどんも食べました、はい、それらはどこから得たんですか。お店です、分かってます。一番最初は どこにあるんですか。魚はどこから取ってきたんですか。魚は水の中から取ってきました。その水は、海は誰が作ったんですか。魚屋さんが作ったんですか。海は誰が作ったんですか。分かりません、分かりません。何を言うんですか。神は天と地をお作りになったと書いてあるんです。神様がお作りになったんです。あなたは神様が作った魚を食べ、神様が作った牛の肉を食べ、ね、豚の肉を食べ、鶏の肉を食べた。全部それは神様がお作りになったものです。野菜も果物も小麦も、皆神様が作った。神様が作ったものを 食べてきたんです。太陽は誰が作ったんですか？分かりません。太陽も神様がお作りになったんです。あなたあの着ているこの服は何からできてますか？分かりません。それは木綿からできております。綿からできております。あるいは蚕からできております。ほとんどの人は今は石油から作られた化学製品の衣類を着ています。石油も誰が作ったんですか？全部神様です。コットンもシルクもそしてオイルもみんな神様が作ったんです。その神様が作ったもので人間がそれからその材料で人間がいろいろ洋服を作ったりして、それをあなたは着てる。食べるものも着るものも家の材料も全部神様が作った。それなのにあなたは神様に感謝をしなかったでしょう。神様を神様として崇めましたか？崇めてません。だからあなたは罪人です。裁きを受けなければなりませんということになるんです。でもその罪をあなたの罪を許すために神様が御子イエス・キリストをこの世に送られました。イエス・キリストのことを聞いたことありますか？いや覚えてません。どうですか？聞こうが聞くまいがあなたは罪人なんです。だから裁きを受けなければなりません。裁かれるんです。火の池に行かなければならないとかと、ね、ですから最後ですね、先ほど読んだようにヨハネの福音書でありましたようにね、善を行った人は命を受けるためによみがえり、悪を行った人は裁きを受けるためによみがえってくる。悪を行った人というのは神様に対して感謝をしない人、神様を神様として崇めない人のことです。人に対して良い人か悪い人か、そうじゃないんです。人に対して良い人、人に対して良くない人、その人に対してで神様が決めるんじゃないんです。神様が決めるのは神に対してどうだったかということで決めるんです。人に対してどうだったか、そんな神様はあまり相手にしてないんです、そんなことは、うん、神様がいつも関心を持たれるのは神に対してその人がどうであるかということなんです。アメン、はい、ですから私たちは神様に、ですね、よってこの世に生まれてきたのですから、神様のことを知る必要があるし、そして神様を知るだけでなく神様に、聞く、そして従うという人生を送っていかなければならないんですね。もう時間が来ましたのでここで終わりますけれども、伝道の書の11章8節9節にこう書いてあります。人が多くの年生きながらえ、そのすべてにおいて自分を楽しませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。この暗い日の多くあるっていうのは裁きがあることを忘れてはいけない、はい、また若い者よ、あなたの若い時に楽しめ、あなたの心を喜ばせ、あなたの心の道に歩み、目の見えるところに歩め。ただしそのすべてのことのために神はあなたを裁かれることを知れと書いてあります。このようにですね、聖霊様とイエス様は人間の死後神の裁きがあることを何度も語っておられるんです。アブラハムの遠い遠い先祖にノアという人がいました。神様はある時ノアに箱舟を作るように命じられました。そして、この箱舟の設計をですね、ちゃんと教えて、設計のこのプランを教えて、そのプラン通りに作りなさい。ノアは神様から聞いた通りに箱舟をその教えられた寸法通り作っていきました、ね、3人の息子たちも手伝って、この家族が箱舟をせっせと、コツコツと作っていきました。そうするとですね、当時のノアの その世界の人たちがですね、だんだんそれがですね評判になってですね、噂されるようになって、ああなんかあそこでの家族がですね、せっせと作っている、あれは一体何だろうな、だんだんだんだん形ができていって、あれはどうもね船のような感じがする。そしてその船がですね120年かかってですね、まあ、作られたわけです。大きな大きな船なんですね。すると人々はですね、なんであんなところにあんな大きな船なんか作ったんだろうか。いやー、聞くところによると、なんか洪水が来る、神様が今の時代を裁くために洪水を起こされるとノアが言ってたということを聞いて、そんなことがあるはずがない、そんな大きな洪水が来るわけがない、今までそんな大きな洪水来たことがないのにね、ちょっとそれはノアがどうかしてるよということで、まあ、ノアたちをですね、みんながね心の中で嘲笑ったんですね、はい、洪水なんか来るわけがないとみんなくじくじにそう言いました、はい、誰も洪水を信じなかった。ですから誰もそのノアの箱舟をですね手伝おうとしなかったんですね、はい、ノアと家族だけが作った、船が完成しました。その地域の動物たちを船にみんな収容しました。その後雨が降り始め、40日間激しく降り続けました。だから川が氾濫し、その当時知られていた彼らの世界が全て水の中に水没してしまったんですね。ノアの子孫たちによってこの時の洪水のことが長く語り継がれていきまして、箱舟の中に入っていたこのノアの家族だけがその洪水から救われたということですね。今神様は第二の箱舟とも言うべきイエス・キリストを用意してくださったんです。そしてノアの箱舟が神の怒りによって生じた激しい雨に連日打たれました。ノアの箱舟は激しい雨に連日打たれました。そしてまたこの荒れ狂う洪水の波に船は打たれ揉まれました。そのようにイエス・キリストも十字架において神の怒りを受けられて、その痛み苦しみを受けられた、ちょうど箱舟と同じようになられたんですね。でもその箱舟に入ったノアの家族は雨や波から守られたように、イエス・キリストを自分の救い主として信じる人はやがて来る神の裁きから怒りから救われることができるということなんです。アーメン。しかし箱舟を侮り洪水を嘲笑った者たちは一人残らず、その嘲笑った洪水によって自分が滅ぼされてしまうんです。そのように死後の裁き、そんなものあるわけがないと今嘲笑う人たちは、この同じようにですね、その嘲笑ったその裁きによって永遠の苦しみを味わうことになるわけであります。アーメン。さあ最後に、私たちはですね本当にこの嘲笑うものではなく、イエス様の十字架の贖いを本当に感謝して受け入れ、神様に聞き神様に従っていく良いものとしてこの人生を送っていかなければならないと思います。アーメン、ね、良いものは器の中に入れる、あるいは麦の例えであれば蔵に入れる、それは神の国の中に入れてくださるということです。アーメン。だから聖霊をぜひ皆さんね受けていかなければならない。そして聖霊によって先ほど言ったように心の中に命をもらわなければならないですよ。ただのクリスチャンで満足してはいけませんよ。ただのクリスチャンはあんまり値打ちがないんです、ただのクリスチャン、ね、中身に神の命が宿っているクリスチャン、これが本物のクリスチャンです、ね、ですから私はやっぱ本物のクリスチャンを生み出していく教会を目指しています、ただの教会ごっこで終わりたくないです、ごっこ遊びはいや、本当に、聖霊による霊的命を宿しているクリスチャンは死んだ後も神の国に入れられ、そこでイエス様の御言葉を聞いて聖霊によって命が延々と受け継がれていく、延々と命が与えられ続けていく、つまり永遠の命に生きる人になっていくんです。アーメン。今この地上でその霊的命を体験してなかったら、あなたが御国に行ってから 体験できますと思うかもわからないけど、今御国に行く前にあなたの中が御国になってないといけないんです。アーメン。そのために神様に従うということ、もう一度神様の前に、そのことを決意して神様にそのことを言ってください。神様、いい加減に従うのではなく、本当に、私は心から従う、従います、従いたいですと。だからそれを見分けるのは私じゃない、牧師が見分けるんじゃない、誰も見分けられません。それを見分けるのは神様ご自身です。だから神様の前に あなたのその決意を示していかれることをお勧めして終わります。アーメン。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。今日の、天国の例えの、6番目の例え話から、私たちがこの世の終わり、自分の人生が終わった後のことについて今日はお話をしました。神様の御言葉を語りました。死んだ後に裁きを受けることが定まっているということ、そのようなことを教えられ、私たちがそのイエス様によって救われて、そしてイエス様によって聖霊を受けて、聖霊によってこの霊的命を受け取っていくものとなっていくことを本当に求めていくクリスチャンになりたいと願いますので、この後どうぞ主を導いてください。感謝して皆によってお祈りいたします。アーメン。